今日はですね、ゲストに、元気象キャスターの小沼美穂さんをお迎えしています。
はい、待ってました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。まあね、小沼美穂さんと言ってはいただきましたものの、昔の名前で出ていますぐらいな感じですよね。
いやーね、小沼美穂さんと聞いて、もしやと思われた方も多いのではないでしょうか。日本気象協会の気象キャスターとして、ラジオやテレビでご活躍されていらっしゃいました。STV ラジオでももちろん、日高五郎さんとの掛け合いは伝説となっております。
いやーもうね、そうは言っても、ラジオで話すのは、ほんと10年ぶりなんです。
いやー貴重な。
でも私それ聞きたいの、日高五郎さんとの掛け合いってどんなだったんですか？
五郎さんがですね、生放送中にものすごいキラーパスを出すわけですよ、うん、全然気象と関係ないこと。
で、
気象協会で終わりそうな時に、うん、いやーところで最近なんか何元気にやってんのみたいな、ほうほう、旦那と元気みたいな感じのことをいきなり言うと言っても、小沼さんは、それは関係ありません、失礼いたしますみたいな感じで
本当に
ズバッと行くわけですよ。
じゃあやってみて、やってみて。
いや、
五郎さんの役やるから。
トモコ先生にツッコミを入れられるように、うん、ちょっとこの緊張を隠しつつ頑張ろうと思いますけど。
本当？どっかでやってもらおうかな。でもちょっとスンってやつ聞きたいけどね。
ね、面白いです。
はい。
ところでですよ、トモコ先生と小沼美穂さんのご関係性、皆さん気になっていると思いますが、教えてください。
は
い、
ね。もうね、セーラー服を着てた頃からの付き合いなんですよ。
は
い、
実はね。
中学高校、富士女子中学の高校の同級生です。もうそれ以上もそれ以下もなくね。
そう、私それ以上だと思ってますけど、なんて。で、っていうのは、この番組が始まるきっかけが実はこの小沼美穂さんなんですよね。
はい。ということで、ドクター東子のラジオ診療室、東子先生、今日のテーマは、
医療とラジオの虹の架け橋というお話です。
医療とラジオの虹の架け橋なんて、なんか美しいお言葉でございます、
は
い、
そう、実はね、はい、ラジオのお話があった時に、こうラジオといえば小沼さんだなと思ったんですよ、私、うんうんうん、で無邪気にね相談したんですよ、うん、こんな話なんだけどどうなのっていう感じでね。
そう、そのね、ラジオの出演というのが一回きりの出演っていうか、そういうオファーだったっていうふうに聞いたので、うんうん、それなら自分でテーマを決めてもう存分に話せる継続的に番組を持つような方が東子には向いてるんじゃないかなと思って
覚えてます
ね、うん、でその時にたまたま、実はうちの夫が STV ラジオにいるから、ちょっとお医者さんこんな人いるよって紹介してみるねっていうことがきっかけだったかな、
は
い、
ね、
だからその提案がもう東子先生のことを知っているからこその提案だったってことですね。そう、
結構ねトントン拍子にね話が進んだんですけれどもね。
でもどうして小沼さんは東子先生にこういったお話をしようと思われたんですか？
そう、もうね、ラジオ聞いてらっしゃる方はもう気づいてらっしゃると思うんですけどもうね、伝えたいことがいっぱいある人なんですよ。昔からそれはそう、
ね、で
またそれをね、もう友達にも周りの人にも本当伝える力がある、うん、で私はもう高校の時から思っていて、まあね、引き出しが多いってよく言うけど、この方の引き出しにはもう、その開けたらマトリョシカがうわっ出てきてそのマトリョシカ開けても開けてもわーみたいな
すごい、
そんな感じの人だから一、はい、回じゃきっと全部出し切れなくて消化不良になっちゃうだろうなと思って、ちょっとこれはピンときた感じですね。
そんなことまで思ってくれてたのね。
そう、
すごい、私嬉しい。これなんか引き出しマトリョシカ入ってるっていうのをなんかキャッチコピーにしていこうかそうでね、この番組も最初は手探りだったわけなんですけど、やっぱりね、この小沼さんが最初に伝えたいことがたくさんあるっていう評価をくださったことが私の中でとっても大きくって、こう伝えたいことがあればそれを自分の興味が赴くまま深掘りしていいんだなって私なんか勝手に解釈して、むしろ発表の場を与えてもらってるみたいで、こう楽しんでやってますね。
ね、溢れちゃってます毎週ね
本当に医療番組の枠を超えていろいろなプライベートな話から私たちの身近なその透析患者じゃない私たちにもすごい生活に寄り添ってくれてるようなお話がずっとやっぱり毎週
ありがとうございます、
あったので ね、 ね、面白いんですよね。
多分ね、お医者さんも人なんだっていうことを多分伝えられてるって
本当、
それは本当
に大きいですね。それなら嬉しいな。
で、まあ大沼さん来ていただいたということで、はい、今回どんなお話していただけるんですか？
そうですね、やっぱり東子といえば、まあ、切っても切り離せないのお父様の存在、信夫先生という方、私も実は存じ上げていまして、はい、私の、まあ、主治医というか 長く見ていただいた先生でもあるので、はい、そんなお話もちょっとしたいなと今日は思ってます、
はい、で医師と、ね、診察室で対面する時の緊張について話せればいいかなって今思うんですよね。なぜその父の話でそうなるかっていうと、うちの、ね、父っていうのはすごくこう患者さんの緊張を取るのが上手だったっていうふうに思うんですよね。
大沼さんそうだったですか？
そうですね、やっぱりね病気っていうよりその人を見てくれる。で私もちょっと20歳ぐらいの時に微熱が続いたりしたことがあって、近所の病院に行ったら膠原病かもって、うんうん、いきなり大きい病気ブンって言われて、うわっと思った時に誰かに相談したい、診察じゃなくて相談したいと思った時に、うんうん、信夫先生のことをふと思い出して、うん、学校祭なんかにもね気軽に来てくれて、
そうでしたね、
やーって体育館に入ってきて、みんなと喋ってくれるような先生だったの で、
そうですか、
ちょっと一度相談したいなっていうことで見ていただいたら検査してくださって、もちろんそれ普通の検査なんですけども、うん、はいはい、その後に病気じゃないよっていうのを見つけてくれて、それは一つの検査項目が引っかかっただけだったらそれはあなたの体質だから、これからそれがどう変わっていくかは見ていこうね、一緒に見ていこうねっていう診察をくださって、それがねとっても心強いお言葉だったんですよね。
そういう年代の時にそういう言葉をいただけるっていうのは安心ですよ ね、
うん、ね、でこうね何年かおきに見ていただいてたんですけど、その中でラジオで天気を伝える仕事をしてるよっていう話をしたら、うんうん、出てるの、あなた出てるの、
いそういそう
どこのラジオ何時何曜日って矢継ぎ早に質問してくださって、その答えをね全部カルテに書いてた。
いやでもそれ心が和みますよね。一見体に関係ないことも書くことでその患者さんの生活とかその人となりが分かっていく、なんか小沼美穂ウィキペディアみたいなカルテが出来上がっちゃうってことですもんね。
そうでもね、それちょっとこの現役医師立場で本気の答えをしますとですね、うん、患者さんの背景っていうのはそれこそ今の小沼さんのね何曜日何時に出てるとかっていうことも含めてですけれども、情報としてとっても大事だと私も思ってるんですよね。でね、その人が、まあ、患者さんが何を大切にしているかっていうことは病気の診療を行う上でもとっても大事なんですよ。例えばそのうちの父親は小沼さんの話を聞いた時に、気象キャスターやってる、声の仕事だ、じゃあきっと声が出なくなったらどうしようとかいろんなこと考えてるんじゃないかなみたいなことをカルテ見る時に常に思い出したいと思ったはず、うん、だから書いたんじゃないかなとかね、うん、その人の何が大事か全くわからないのに体の一大事見るっていうのはよく考えたらおかしなことかななんて私は思ったりしますけど、
うん、なんかそのお父様のマインドはもう完璧に東子先生に受け継がれていますよ ね、
もうそれがねラジオを聞いてたら本当にじみ出てて本当嬉しいですね。
そっか、まあ、何せよですよ、患者さんにせよ世の中のこととか、まあ、自然のことでもいいですけど興味持つってすごく大事なことかなって思いますよ、
ね、もうね、興味って言ったらもうねドクター東子は高校生の頃から本当興味を持ったことはもうとことん突き詰めてとことんなんですもう、ね、もうそれはね勉強以外のこともいろいろ知ってるんですけど、はいはい、これはちょっと控えたいと思います。
やばい、なんていうんですか、この、まあ、号外版としてアフタートークみたいな感じでちょっとその話じっくり聞かせていただいて、
もう番組間でもね
何でもね知られてますもんね。いやいやいや、悪いことはできないね、悪いことはしてない、はい、まあね、何事も突き詰めるのは私楽しいんですよ。でイメージとしてはですよ、いろいろね情報を飲み込んで自分なりに咀嚼して噛み砕いて何か形にするっていう感じです。でこの番組の内容もこれまで自分でテーマ決めて調べて書いてるんですけれども、いろいろ読んで調べてその結果自分の頭に作られた何かをこう発表してる感じ、ドンどうですかみたいな、うん、なんですよね。
まあね、東子のマトリョシカにも詰まったたくさんの思いがねもう少しずつ少しずつ、でももう、ね、3年超えてますもんね。
そうそうそう、
いっぱいね伝わってこれからも行くといいなって思ってますよ。
ありがとうございます。でね、ちょっとまあそれこそ私自分の考えにこうだんだん引っ張っていきますけど、アーツ&サイエンスっていう表現があるんですよ。アートとサイエンスね、単純に翻訳すると芸術と科学なんですけど、実はそうじゃなくて、私としては自分が飲み込む前の情報がサイエンス、 で自分の中で咀嚼した後のアクションがアートってイメージでいますね。
科学、事実、まあ、真実からスタートしてそれを材料にして東子先生ならではの絵を描くとかオブジェを作るみたいなのってまさに、ね、このラジオでやってくださってることそのものかなって思いますね。
そう、なんかね、医療っていうことは私たちはよくわからないけど、それを噛み砕いて噛み砕いて生活の中に溶け込ませてくれてるっていうのはすごく伝わってきてます。
本当ですか。いや、もうすごい、なんか言わせてませんかね。すいませんね、
言わせてる言わせてる
あとはね、よく私たちの職場では医者のさじ加減とかその人の経験や知識の集合体から紡がれる技みたいなもの、これの技術とか知見とかってそういうものをね、アートの部分って言葉で表現することがあります。医者同士で話しててね、で主にね近藤先生の表現で、私近藤先生ってうちの、HN メディックの新札幌で働いてくれている先生なんですけれども、アートの部分ですよねって言われるとすごく嬉しくなっちゃうんですよね。でこのラジオも私にとってはある意味伝えたいことがアートなのかなって思うことはありますし、それを導いてくれたのも私の特性を知ってくれていた小沼さんだったからできたのかななんて思いました。
そうですね、なんか一番最初のね、ラジオのお話きっかけっていうところから始まっても、本当にこの小沼さんが東子先生のことをよくご存知だったっていうことが成したこの虹の架け橋なんですけれども、その東子先生もおっしゃったアートっていうのがこの虹の架け橋ということですね
と思ってみました。
今日は元気象キャスターの小沼美穂さんをゲストにお迎えして、医療とラジオの虹の架け橋というお話を伺いました。小沼さんには来週もお越しいただきます。小沼さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。